こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は M&A を単発の取引ではなく、企業価値を継続的に生み出すための組織能力として捉え直す実務書です。著者はマッキンゼーで日本企業やグローバル企業の M&A を支援してきたメンバーで、戦略策定、案件探索、デューデリジェンス、契約交渉、PMI、ガバナンスまでを一連の流れとして整理しています。対象読者は、成長戦略の中で M&A を活用したい経営層や事業責任者、また案件遂行を担う実務担当者です。日本企業に多い受け身の案件発掘や PMI を軽視した買収、シナジーの曖昧な投資判断といった失敗を避けるために、何を組織として整えるべきかを具体的に示している点に特徴があります。M&A を苦手とする企業が再現性のある進め方を学ぶための指針として位置づけられる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、M&A を一過性のイベントではなく組織能力として設計する本書の中心にあるのは、 M&A を一度きりの大型案件ではなく継続的に価値創造を生む組織機能として扱う視点です。日本企業では案件ごとの経験が担当者に閉じてしまい、成功や失敗が次の案件に十分生かされないことが少なくありません。本書はそこを問題視し、戦略、ソーシング、実行、ガバナンスを一連の能力として積み上げる必要を説きます。重要なのは、個別案件の構成だけでなく、案件を重ねることで自社にプレイブックが蓄積されることです。つまり、M&A の強さは一見の勝利では測れず、組織としてどれだけ再現性を高められるかで決まります。この見方により、経営陣は M&A を外部専門家に任せきりにするのではなく、自社の成長戦略を実現する各機能として管理する必要があると理解できます。次に、戦略から案件発掘までを一貫させ、持ち込み案件に依存しない。本書は、M&A が全社戦略や事業戦略と一致していなければならないと強調します。単に案件が来たから検討するのではなく、どの成長領域でどの能力を獲得するために買収するのかを先に定義することが出発点です。その上で、対象企業のロングリストを自社で持ち更新し続け、能動的に接触する絶対必要だと説きます。これは仲介会社や投資銀行からの提案を待つだけでは戦略との整合性が弱くなりやすいからです。加えて、対象企業から何を獲得するのか、シナジーとして何を提供できるのかを具体化しなければ、候補先の選定基準も曖昧になります。本書の実務的な価値は、戦略を抽象論で終わらせず、案件探索の基準やソーシングの仕組みに落とし込むところにあります。経営の意図が明確であれば、交渉や DD の段階でも判断がブレにくくなります。さらに、シナジー、プレミアム、ガバナンスを同時に考える。本書は M&A の経済性を考える上で、シナジー、プレミアム、ガバナンスの関係を重視します。買収価格には将来実現できるシナジーの一部が前払いで織り込まれるため、 M&A は構造的に不利な状態から始まるという認識が必要です。したがって、シナジーの創出可能性を曖昧な期待ではなく具体的な仮説として示すことが不可欠になります。同時に、買収後に迅速な意思決定を行うためのガバナンスも欠かせません。シナジーが見込めても、権限関係が曖昧だったり、統合後の意思決定が遅かったりすれば価値は実現しません。本書では支配と非支配の関係を明確にしつつ、 PMI では案件ごとの実務設計が必要だと整理しています。つまり、価格だけを追うのでも統合だけを重視するのでも不十分で、最初から価値創出の構造全体を見ておくべきだということです。そして、ディール実行では課題評価やディールフィーバーを抑える。本書は案件執行の局面で生じやすい心理的組織的な落とし穴にも踏み込みます。代表的なのが、案件を成立させたいという感性が働くディールフィーバーで、これが過大な買収価格や都合の良い前提の積み上げを招きます。 M&A では交渉が進むほど撤退しづらくなるため、実際には価値より高い価格を支払う危険が増していきます。本書が示す重要な考え方は、勝つこと自体が目的ではなく、買収後に価値を実現できるかが本質だという点です。そのため、バリュエーション、契約条件、対外コミュニケーションを含め、各段階で冷静な判断軸を持つ必要があります。特にシナジーが価格を正当化できるかを検証し続ける姿勢が重要です。ディールに熱が入るほど客観性を失いやすいからこそ、組織としてブレーキをかける仕組みが必要だと本書は教えています。最後に、PMI と学習の蓄積が M&A の成否を決める。本書はクロージング後の PMI を M&A の仕上げではなく、価値創造の本体として扱います。買収が成立しても統合の準備が遅れたり、現場の役割分担が曖昧だったりすると期待したシナジーは実現しません。そこで必要になるのが、統合推進室のような明確な推進体制と、どこまでを一体化しどこを残すかという設計思想です。 また本書は成功事例だけでなく、失敗からも学ぶことを重視し、その学びを組織値として残すことを求めます。これは M&A を属人的な経験にしないためです。各案件の反省点を共通フォーマットで振り返り、次の案件に反映することで、企業は徐々に M&A の精度を高められます。PMI と学習の両輪が回って初めて、M&A は再現性のある経営手段になります。結論として本書は、M&A を成長戦略の一部として本格的に活用したい経営者、経営企画、事業部門責任者、投資実務担当者に向いています。特に案件はこなしているが成果が安定しない企業や、買収後の統合に毎回苦戦している企業にとって有益です。単なる M&A 入門書ではなく、戦略、送信、バリュエーション、契約、PMI、ガバナンスを一つの経営能力として束ねている点が特徴です。同種の解説書が個別論点の整理にとどまりやすいのに対し、本書は日本企業が陥りやすい受け身の姿勢や経験の断絶を前提に組織としてどう再現性を作るかに踏み込みます。実務で使える枠組みを求める読者にとって M&A を意思決定の技術ではなく経営の仕組みとして理解し直す助けになるでしょう。ご支援いただける場合は加藤千尋ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。